一節、急性肝炎。一、急性肝炎とは。急性肝炎とは、主に肝炎ウイルスの感染が原因で起きる急性の肝機能障害を呈する病気です。症状としては、黄疸、食欲不振、嘔気・嘔吐、全身倦怠感、発熱などがあります。今までに肝炎ウイルスとしては A、B、C、D、E 型の5種類が確認されています。急性肝炎は一般的には経過が良好な疾患ですが、約1から 2% の患者は激症化し、一度激症化すると効率に死に至る可能性が高くなり、肝臓移植治療が必要となることがあります。2. 急性肝炎の発生頻度。1980年から2016年の期間の我が国の急性肝炎の起因ウイルス別発症頻度は A 型約 30%、 B 型約 30%、 C 型約 10%、 非 A、 非 B、 非 C 型約 30% です。2010年から2016年の期間に限ると、A 型約 10%、B 型約 40%、C 型約 10%、非 A、非 B、非 C 型約 40% であり、現在は A 型肝炎の流行が見られなくなっています。D 型急性肝炎は、その診断そのものが困難で、正確な感染状況は把握されていませんが、B 型肝炎ウイルスと共存した形でしかウイルスが存在し得ないこと、感染者そのものが少ないことから、日本では極めて稀と考えられています。E 型肝炎は2000年頃から北海道や関東地域で E 型肝炎急性肝炎例の集団発生、流行が問題となってきています。3. 感染経路。 A 型や E 型は経口感染であり、ウイルスに汚染された水、食物を介して感染します。B、C、D 型は血液、体液を介してウイルスが体内に入り込むことで感染が成立します。B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルスの感染について、詳しくは各項をご覧ください。E 型肝炎は、人畜共通感染症であり、ウイルスに汚染され、加熱調理が不十分な肉食、豚肉、獅子肉、鹿肉、など、感染が成立することから注意が必要です。4. 潜伏期。肝炎ウイルスが体内に侵入してから症状が出現するまでの期間を潜伏期と呼びます。ウイルス性急性肝炎の潜伏期は、通常は3週間から8週間の範囲ですが、B 型、C 型では6ヶ月間の潜伏期である場合があります。また、肝炎ウイルスに感染しても自覚症状を示さず、不健性で経過する例も少なくないと言われています。中、不健性感染。ウイルスなどの感染が成立していながら、臨床的に明らかな症状を示さない感染様式のことを指します。中、終わり。5、臨床所見、症状。1、前駆症状、発熱、咽頭痛、頭痛などの感冒用症状。2. 黄疸、褐色尿。 3. 食欲不振。 4. 全身倦怠感。 5. 嘔気、嘔吐。 6. 腹痛。 7. その他、関節痛、発疹。 急性肝炎の前駆症状は、いわゆる感冒用症状、発熱、咽頭痛、頭痛であり、病初期はしばしば感冒と診断され、感冒薬を処方されている例が少なくありません。この時点での急性肝炎の診断は困難です。肝障害が生じていることを示す特異的症状は黄疸であり、通常は眼球の結膜の色の黄疸、皮膚の黄疸が出現する数日前から褐色尿が観察されます。褐色尿とは、ウーロン茶のような色をした尿であり、黄疸の進行とともにコカ・コーラのような色へと色が黒く変化します。黄疸の出現とほぼ同じ時期に、食欲不振、全身倦怠感、嘔気、嘔吐などの症状が出現します。6. 検査所見、診断、鑑別診断。急性肝炎の診断。自覚症状。記述。検査所見。肝細胞内の酵素である ALT、GPT や AST、GOT の著名な上昇や、黄疸の指標となるビリルビン値が上昇します。これらの数値の上昇は、広範に肝細胞障害が生じていることを示しています。起因ウイルスの診断。各ウイルスに特異的な血液検査を行うことで、原因ウイルスの特定が可能となります。A 型、IgMHA 抗体陽性。B 型、IgMHBC 抗体陽性。HBS 抗原陽性。C 型、HCVRNA 陽性。HCV 抗体陽性。E 型、IgA-HEV 抗体陽性、HEVRNA 陽性、保険適用外検査。非 A、非 B、非 C、非 E 型、IgmHA 抗体陰性、IgmHBC 抗体陰性、HCVRNA 陰性、IgA-HEV 抗体陰性、口角抗体陰性、自己免疫性肝炎の否定、基地のウイルス感染症の否定、重症度の診断。血液検査では、肝予備能を A 便に反映するプロトロンビン時間、ヘパプラスチン時間、という血液凝固機能検査が肝障害の重症度を示します。また、通常の急性肝炎では、意識障害を示すことはありませんが、急性肝炎が激症化し、広範な肝細胞障害が起きると、著しく肝予備能が低下するために、肝臓の解毒機能が低下します。そのため、各種の中毒物質が肝臓で代謝、排泄されず、体内に貯留するために、脳機能障害を起こし、昼夜逆転、繊毛、軽眠傾向、昏睡などの症状を呈します。肝予備能の低下が原因で起きる意識障害を、肝性昏睡と言います。プロトロンビン時間と意識障害の程度で、急性肝炎は通常型、重症肝炎、激症肝炎の3つの重症度に分類します。一度激症化すると効率に死に至る可能性が高くなり、肝臓移植治療が必要となります。7. 経過と予後。急性肝炎はその原因ウイルスにより経過と重症度が異なります。A 型肝炎、E 型肝炎は、 一過性に経過し慢性化することはありません。B 型肝炎は、出産時ないし乳幼児期に感染すると効率に慢性化しますが、成人例での感染のほとんどは一過性感染で経過し慢性化することは稀です。C 型肝炎は、感染時年齢に関係なく効率に慢性化します。急性肝炎が重症化、激症化して死亡する確率は、B 型と非 A、非 B、非 C、非 E 型では1から 2%、C 型と A 型では 0.5% 以下と考えられています。A 型では死亡率そのものは低いのですが、経口感染で家族内で二次感染を起こすなどして爆発的流行を呈する場合があります。また最近では、50歳以上の高齢者での感染例での重症化例が増加しており、注意を要します。8、治療。急性肝炎は、C 型肝炎を除き、一過性に経過し、本来自然治癒しやすい疾患です。急性肝炎の治療上、最も大切な観察ポイントは、極期を過ぎたか否かの見極めです。重症化、激症化への移行が疑われた場合には、速やかに専門の病院に紹介する必要があります。急性肝炎の生命予後は、重症化、激症化しなければ、極めて良好であり、A 型、B 型肝炎は、終生免疫が成立し、再感染することはありませんが、C 型肝炎では、急性期を経過した後は、遷延化、蔓延化に対して、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法が必要となります。また、再感染することもあります。B 型急性肝炎に関しては、日本肝臓学会による B 型肝炎治療ガイドラインに詳しく記載があります。安静。横断例は入院安静を原則とします。芽小安静により肝血流の増加を促し、肝障害の治癒を促します。プロトロンビン時間、ヘパプラスチン時間の上昇、ビリルビン値の低下、自覚症状の改善が確認できれば、急性肝炎の極期が過ぎたと判断し、安静度を軽減します。食事療法。急性肝炎の極期には食欲がなく、またこの状態でのタンパク摂取は肝臓に負担を与えるため、低タンパク食とし、1日60グラム以下のタンパク制限を行います。糖類を主体にカロリー補給し、1日1800キロカロリー前後とします。薬物治療。薬物治療としては、特に薬剤の投与が必要でない例がほとんどです。しかし、急性期では、食欲不振、全身倦怠感を訴えることが多いので、輸液を行うこともあります。副腎皮質ステロイド薬。副腎皮質ステロイド薬は、強力な抗炎症剤、免疫抑制剤の一種です。副腎皮質ステロイド薬は、肝炎ウイルスの排除機構としての免疫応答を抑制し、肝炎の遷延化をきたす可能性があるため、通常の急性肝炎では投与しません。ただし、重症肝炎、激症肝炎への移行の可能性がある場合には、ごく早期に薬剤を投与して、免疫応答を抑えることでの治療効果が期待できます。また、高度の黄疸が持続する場合にも、副腎皮質ステロイドが走行する場合があります。しかし、副作用の面からも安易に用いるべきではなく、投与開始後もできるだけ短期間の投与とします。B 型急性肝炎に対する抗ウイルス剤。 B 型急性肝炎の重症化例、遷延化例では、場合によって、抗ウイルス剤であるラミブジンやエンテカビル、テノホビルを投与することもあります。保険適用外。抗ウイルス剤の投与、中止の判断は、専門医が行います。C 型急性肝炎に対する IFN 治療と内服の抗ウイルス剤治療。C 型急性肝炎の自然経過では、約50から 90% の症例が遷延化、慢性化します。C 型急性肝炎の慢性化を防止するために、インターフェロン、IFN、2ヶ月から6ヶ月間投与をすることもあります。保険適用外。また、内服の抗ウイルス剤、DAA、ダイレクトアクティングアンティバイラルスを投与する場合には、発症後6ヶ月間の経過観察を行い、慢性化を確認してから治療を開始することが勧められています。これらの抗ウイルス剤の治療は特殊な治療法であることから専門医の管理のもとに治療を行います。9. 予防。肝炎ウイルス A、B、C、D、E 型の中で感染予防法が確立しているのは A 型と B 型の2種類です。A 型肝炎の予防。アフリカ、東南アジア、中南米など熱帯、亜熱帯の国々は A 型肝炎ウイルスの流行地域と言われています。これらの A 型肝炎の流行地での一般的な感染予防対策は、経口感染の機会を未然に防ぐことであり、生水、生鮮食物の摂取をできるだけ避けることが大切です。しかし、食物に対する注意だけでは予防対策として不完全であることから、これらの地域に渡航する前には、A 型肝炎ウイルスワクチン、HA ワクチンの投与が推奨されます。HA ワクチン投与での感染予防効果は、ほぼ 100% と言われています。HA ワクチンの通常の接種方法は、初回、2から4週後、6ヶ月後の3回接種であり、3回投与で数年間はその感染予防効果が持続すると言われています。海外渡航直前など緊急性がある場合には、初回、2週後の2回接種でも十分な予防効果が得られます。B 型肝炎の予防。B 型肝炎の感染予防法には、免疫グロブリン、HBIG による予防と、HB ワクチンによる予防の2つに大別されます。免疫グロブリン、HBIG による感染予防は、汚染された針刺し事故の後や、HBV キャリアの母親から出産する子に投与する場合などに限られており、B 型肝炎の一般的な感染予防法は、HB ワクチン投与になります。HB ワクチンは、初回、1ヶ月後、6ヶ月後の3回接種により、接種者の約 95% において予防効果が得られます。HB ワクチン投与で獲得された感染防御の指標となるタンパクである HBS 抗体は、通常3、4年間は持続陽性となりますが、その後は陰性化します。しかし仮に HBS 抗体が陰性化しても、投与から15年間前後はワクチンによる感染予防は持続すると欧米から報告されています。なお、HB ワクチンは2016年10月から定期接種化されるようになりました。参考ページ、厚生労働省、厚生科学審議会。 予防接種ワクチン分科会予防接種基本方針部会。 B 型肝炎感染リスクの高いもの、 HBV キャリアと同居する家族、医療従事者、警察官、消防士など。では、一度は HB ワクチンを投与し、HBS 抗体の陽性化を確認することが大切です。詳しくは、別項の日常生活の場での感染伝播予防をご覧ください。